それでは今朝は、あなたこそ来るべきメシアと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書7章18節から27節です。新約聖書112ページ下の段、ルカの福音書7章18節から27節です。お読みします。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか、と言わせた。二人は身元に来て言った。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうか、とヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は言って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足蹴が歩き、大病人が清められ、貧乏の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人たちですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものをです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよう、と書かれているその人です。
聖愛ファミリーの皆さん、お帰りなさい。秋が深まってまいりました。まず元気にご挨拶して始めましょうか。おはようございます。秋、来月になりますと、初めての試みですけれども、リトリートがあります。一歩退くという意味なんですね、リトリート。日常生活から一歩退いて、まあ、一泊しましょう。温泉にも浸かりながら、少し遊ぶ時間も、そして、夜、一つの集まりをいたします。メッセージを聞いて、それを心の中で思い巡らし、仲間と語り合い、祈り合いして、もう時間も気にせず、夜中まででも、さて過ごし一泊しましょうってね。そして、翌朝もう一つの集いがありますけれども、ゆったりのプログラムです。ぜひ皆さん参加しましょう。すでに受付が始まってますので、ぜひ。さて、まあ、今話題の人は山中伸弥教授でしょうね。あの iPS 細胞、その技術をもってノーベル賞、この方の言ってる言葉を聞くときに爽やかな感動を受けますね。 自分の人生の目的は、この iPS 細胞の技術をベッドサイドに、つまり病室に持ってって、一人でも多くの人を救いたい。それが私の人生の目的ですと。純真な動機でもって、この医学の研究に、没頭してきた人の発言らしい、言葉があって、本当に聞いて嬉しくなりますよね。そうだ、そうであれと。で、聖書を開きますと、私の人生の目的は、一人でも多くの人に救いを届けることですという、そういうもう一人のお医者さんに出会います。彼の名前は、ドクター・ルカです。今日もルカの福音書を開いておりますけれども、彼はご存知のようにもともと医者でした。医者としての、その、綿密な考え方、でもって取材を繰り返していって、イエス・キリストのご生涯を丁寧に調べて、そして、合計2冊の本を彼書きましたね。1冊目は今目の前にしているルカの福音書、もう1冊目は使徒の働きという部分ですね。新約聖書の中に収められております。で、ルカはどういう動機でこれを書いたのかということを考えるならば、それはやっぱりこれなんですよ。一人でも多くの人を救うためです。この体の病気からではなくって、むしろ心と魂を蝕んでいる病気と言いましょうか、全人類が侵されているこのエゴイズムから救い出すため、そしてエゴイズムをもたらす滅びから救い出すため、一人でも多くの人を救いに導きたい。それが彼の人生の目的ではなかったでしょうか。今日そのことを思い巡らしてみたいのです。メッセージの題は、あなたこそ来たるべきメシア。あなたこそ来たるべきメシア。メシアというのは救い主という意味です。救世主ということもありますけれども、英語の意味ではメサイア、そっちの方がピンとくるっていう人もいらっしゃると思いますけれども、私たちをこの無知の暗闇から救い出し、エゴイズムの泥沼から救い出し、そして最後の審判と裁きから救い出すメサイア、メシア、救い主、やがておいでになる。ユダヤ人はこの希望を早くから与えられて、何千年もの歴史の中で預言者たちの口を通じてそのことを確認してまいりました。そしてその待望のメシア、来たるべきお方がいよいよ来られたんだぞってね、これが新約聖書のメッセージです。で、それを誰よりも早く告げて回ったのがバプテスマのヨハネですね。イエス様とバプテスマのヨハネ、この二人に今日はフォーカスを、焦点を当ててみたいと思います。救い主そのものの到来についてはこのルカの福音書1章2章にそのエピソードが詳しく書かれています。クリスマスのたんびにそこを開きますね。そして3章に入りますと、早速この、メシアなるイエス様が30歳になってからの活動の記録があるわけですね。で、その活動の最初に登場するのがこのバプテスマのヨハネです。洗礼者ヨハネとも言われますけれども、先駆けとしてみんなにいよいよメシアがおいでになったぞ、この方だ、さあ見るがよい、イエス様を紹介して、さあ神の国がもう目の前まで来ている、これまでの生き方を悔い改めてこの方を信じるんだ、この方こそ世の罪を取り除く神の子羊だってね、そう叫んだんですね。で、このヨハネの説教を通してたくさんの人が悔い改め、ヨルダン川で洗礼を受け、新しい人生を出発しました。そしてヨハネの弟子たちの何人かもですね、イエス様の方に行ってしまいます。でもヨハネは自分の弟子を捕らえたことで悲しんだりしません。これでいいのだ、ね、みんなにイエス様の方に行ってほしい、それが私の喜びだ、そういう潔い心を持った素晴らしい預言者でした。 けどもね、今日のところ入るにあたって少しだけ前置きが必要なんですけども、このバプテスマのヨハネが、なんと悲しいことに、働きを始めてもう半年もしない頃でしょうかね、捕らえられてしまうんですよ。ね。というのも、時のそのあたりを治めていた、ヘロデ・アンテパスというね、領主の罪をはっきりと指摘したからですね。彼は、この時点で妻を迎えているんですが、名前をヘロディアと言いますけれども、自分の正当な妻ではありません。兄、義理の兄の妻であった人ですけれどもね、夫婦仲が悪かったんでしょうか。娘を連れて家を飛び出してしまいますね。そしてそれを自分のところに受け入れて囲って自分の妻としてしまうね。バプテスマのヨハネははっきりと言いました。ね、ヘロデ・アンテパス、あなたのなさっていることは道に外れたことです。それは間違いですと。これに対してヘロデは怒ります。何を言うか。きっとだよ。捕らえられてしまいまして、彼は牢屋に放り込まれます。どこに放り込まれたかと言いますとですね、マケルスの砦。政治旅行に行った時に私はここには行かなかったんですが、死海という有名な、死の海とか言います。湖ありますよね。死四日台ところです。魚もろくに住めない。一番低い盆地のようなところにヨルダン川が流れ込んで、そこにあるのが死海。その死海のすぐ東側にそびえ立つ断崖がありますね。山々が見えますね。そうした中の一つの山。死海の水面からざっと1200メートルと引きますから、すごい高さですね。その山の頂上に、このマケルスの砦っていうのがあります。このヘロデ・アンテパスの父親、ヘロデ大王がそこに宮殿を建てまして、宮殿の旗に、牢獄も2つほど作ったそうですけどもね、その牢獄にバプテスマのヨハネは捕らえられたというのですね。牢獄の格子窓の外を見るならば、もう下も覗けないほどの深い断崖の谷底があり、向こうには視界が広がり、視界の向こう側にははるか向こうのエルサレムも見えたかも分かりませんけどね、そういう中に彼はおりました。釈放の見通しもなく、時間だけが流れていきます。そんなんで今日のアウトラインに、ヨハネの顔が書いてありますけれども、いかにも囚人という感じがするでしょ。年齢はまだね、31歳か2歳かそこらなんですよ。イエス様と半年しか違いません。でもこのやつれた顔は、こけた頬は囚人ですからね、栄養クリームなんか顔に塗るはないんでしょうね。髪の毛もひげも、伸び放題です。粗末な食べ物で命をつないでます。ただ彼はいわゆる悪党ではありませんでしたから、扱いは少し緩やかだったんでしょう。多少の自由が許されていたようです。弟子たちが折々にやってきては近況報告を、してくれます。お、そうか。近況報告の中心はやっぱり自分がみんなに紹介したメシア、イエス様の最近の様子ですよね。彼はうなずき、祈り、また次の報告を待っていたわけですね。で、そういう中での、一コマが今日のところなんです。よろしいでしょうか。18節。さて、ヨハネの弟子たちは、これらのことをすべてヨハネに報告した。ヨハネの弟子たちがね、報告したんです。最近、近況報告。するとヨハネは、弟子の中から2人を呼び寄せて、主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。さあ、この言葉ですね。ヨハネは弟子を2人呼び寄せて、主のもと、イエス様のもとに送ったというんですね。そして、伝言を言わせるんですけども、その伝言は何かというと、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか。さて、この言葉はなかなか難しいところです。私もここから まあ、めったに、いや、一度もメッセージしたことがないような気がします。避けてきました。自分でもわからないからですね。もう何回読んでも難解なところです。一体どういう意味なんだろうか。このヨハネは、どんな気持ちでこの言葉を述べているのだろうか。あれこれの解説書を読みました。ね、仲介書と言いますけれども。で、そこで説明してあるところを読んで、ああ、そういうことなのかなと思うんですけども。でも本当にそうなのかな、すっきりしません。来たるべき救い主を告げてきたヨハネが、おいでになるはずの方、来たるべきメシアはあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、メシアは他にいるんでしょうか。これは彼の中に疑惑が起こったからなのか、それとも何かのことで抗議をしているのか、それとも別の説明があるのかというところですよね。皆さんもこう読まれて、そんなふうに考えたことがなかったでしょうか。一つの説、それはですね、解釈の一つですけども、やっぱりこれは疑惑だとね、疑いと迷いが彼の心に生じているのだ。本当にイエス様はメシアなんだろうかという思いが今あって彼は揺れているんだってね。預言者として自分はもっともっと活躍したいのに、こんな風に囚われてしまって、釈放の見通しもない。もうあんまりの辛さに我慢できずにね、信仰が揺らいできてしまったのだろう、ね。イエス様、あなたは本当にメシアなのですかって思わず言ってしまった。信じられなくなりましたとね、うん。ヨハネがつまずいて信仰を失いかけたんだとね。それでイエス様はこのヨハネの言葉に答えて最後の方ではですね、私につまずかないものが幸いですと。まあ23節にはその言葉があるんですけども、私につまずかないものが幸いです。ヨハネよ、つまずくなよって。まあそれがね、一つの、解釈で、そう解釈する方々が多いですね。でも、本当にそうなんでしょうか？本当にそうなんでしょうか？私は違うような気がしてならないんですね。だって、このバプテスマのヨハネ、預言者だったらばね、迫害は覚悟のはずです。そんな弱音を吐くとは考えられないんですね。旧約聖書の預言者たちのことを考えてください。どんな辛い目にあったか。エレミアは、井戸の中に放り込まれます。泥の中に沈んで彼は死にかけたのですね。イザヤは、ノコギリで真っ二つに惹かれて殺されます。ダニエルはライオンの穴の中に、ヤギの毛皮を迷って、夜も昼もさまよった預言者たちのことが記録に出てきます。剣で殺された者もおります。そういう中で、なるほど。いつ釈放される見通しもない、この牢獄生活ですけれども、ここで根を上げてしまうほど弱かったんだろうか。どうも私にはそう思いません。まして彼はね、他の誰、どの預言者にもなかった体験があるんです。つまり天からの声を直に聞く。天からの幻を見る。イエス様に洗礼を授けたときに、天からの声だったでしょ？天が開けたのですよ。そしてそこに天からの印ですよ。聖霊が鳩のような姿で降りてきて、イエス様の上にとどまる。それを彼は見たのですね。そして、雷鳴のように響いたんでしょうか、あの声ね。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。天のお父様の声を直接聞いたんですよ。このお方については、迷いがないはずです。ヨハネが心迷わせたという、そういうことを感じさせる言葉はね、他のどこを見ても出てきません。だから、疑いと迷い、そうではないと思うんですね。さて、二つ目の解釈があります。それは、彼の、苛立ちの抗議。苛立って抗議したのだ。ね。 イメージが違うから、自分が抱いていた救い主イメージと現実が違うからというところですね。そうなのかな、考えました。イエス様が日頃なさっていること、もうやってくるやってくる、病人を見るともう黙っておらず、ほっておけずにね、次々と追い足になる憐れみの技でいっぱいでした。今日のところでもそうです。21節見ると、ちょうどその頃、その伝令が使わされてきたその頃もイエス様はね、多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされたというね、そういうことをしていらっしゃった時でしたね。そこでね、まあ憐れみ深いのは結構だけども、でもメシアたるものもう一つの面がなくちゃいけないでしょうと彼は思っていたというのですよ。その人たちの説明によるとね、そう、良い実を結ばない木は切り倒して火に投げ込む裁きの主であるはずだ。確かにヨハネのメッセージを聞きますと、そういう厳しさがいっぱいありましたね。斧が木の根元に置かれているのだ、良い実を結ばない者は切り倒されて火の中にくべられるのだ、覚悟しておけと言わんばかりのね、すごい説教を彼は火を吐くようにいたしました。でも彼はそれと同時に、来たるべきメシアは哀れみそのものの死であることをしっかりと見ていたはずです。特に彼はイザヤの預言書に親しんでいたはずです。荒野の中の声、それは私のことだと。そして来たるべきメシアがどれほど主の霊に満たされて、傷ついた者、悲しむ者、その癒しのため、救いのために奔走なさるか分かってたはずですよ。あなたは裁きの主でもあるはずでしょう。だったらばそういう面ももっと見せてください。その面、その姿がちっとも見られない。あなたはそれでもメシアなんですか。苛立って抗議したというね、そういう説ですけれども。いやいや、イザヤの預言する憐れみと苦難のメシアのイメージを彼はしっかり持っていたはずだぞ。まず人を愛して愛して、とことん憐れみを施して、その上でなお人からは誤解され蔑まれ死んでいく苦難のメシア。もちろん裁き主という面もあるけども、それは後からついてくる、この来るものであってね、苦難とそれに続く栄光という順序があるんですね。やがて栄光の主として世界を裁く日が必ず来る。それは世の終わりに来る。でもそれは後から来る話。イエス様の憐れみ深い主のところで、これは違うと、そんなふうに彼は判断するはずがないと思いました。むしろ主イエス様の恵みと憐れみの奇跡の数々、その噂を聞いて喜んでいたのです。彼は自分のことを、まあ、花婿の友達というふうに位置づけてました。じゃあ花婿はイエス様です。イエス様が人々の注目を受け、褒め添えされる。それが私の喜びなんだ。私は友人に過ぎない。癒しを求めて群がる群衆の姿を見て、イエス様はますます盛んになったらいい。私はますます衰えて姿を消したらそれでいいんだという、そのような謙虚な心の持ち主でした。いでたちの抗議をもってこの言葉を言ったとは思えません。これが二つ目です。それじゃあどういう意味なのですか。解釈の三番目に行きます。全く別の解釈です。この言葉というのは、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかという、この言葉は実は、イエスへの心からの祝辞なのだ。祝いの言葉なんだというね。心からの祝辞。こういう解釈です。日本人の聖書学者であり、同一人牧師でもあられる、榊原康夫という方がね、言っておられることです。読んで私は納得しました。昔のギリシャ語文には、句読点もなければ疑問符もない。クエスチョンマークなんてないわけですね。点とか丸もないわけですね。どこで切るかってことで前後関係で判断するわけですね。だからここはね、疑問文とせずに、別の訳し方ができる。こうも訳せるんだってね。 おいでになるはずの方はあなたです。他に誰を待つべきでしょう。おいでになるはずの方はあなたです。肯定文です。他に誰を待つべきでしょう。他に誰もおりません。あなただけです。あなたこそは来たるべきお方。力強い肯定文ですね。ですから、さらにこれをですね、もっとわかりやすい文章に直すならば、この太字の部分、あなたこそ来たるべきメシアです。あなたを置いて他に誰を待ちましょう。よろしいですか、皆さん、この太字の部分を一緒に声出して読んでみてくれますか。はい。あなたこそ来たるべきメシアです。あなたを置いて他に誰を待ちましょう。そうなんです。もし、この前後にですね、弟子たちにこう尋ねさせたとかね、いう言葉があるならば疑問文に訳すべきでしょうけど、そんなことも一切ない。ただ言わせただけなんです。言わせただけなのです。ヨハネはこう申しておりますと、その二人の弟子たちもイエス様にそのことを伝えるんですね。もし疑問文でないならば、こう訳せる。そしてこう受け取った方が前後とマッチしないかとね、榊原先生は言われるんですけれども、私もその解釈で読み直すときに、前後がすっきりするなぁと思いました。前後というのは、例えばその直前を見てください。ここに一つの奇跡が記録されています。そう、何週間前に私はここからもう泣かなくても良いという題でメッセージをいたしました。どんなところかというと、12節から見てください。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。お葬式の行列に出会ったんですね。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。若者が死んだんです。母親の一人息子。しかもその母親は自分の夫をすでに亡くしているやもめです。イエス様はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。死人に向かってイエス様は一言こぼせになったんです。すると、その死人は起き上がって、物を言い始めた。生き返ったんですね。そこでイエスは彼を母親に返された。死んだ人間を生き返らせるという奇跡です。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとかですね。神がその民を顧みてくださったなどと言って、神を崇めた。イエスについてのこの話が、ユダヤ全土と周りの地方を一体に広まった。ユダヤ全土と地方一体に広まった。その噂をヨハネの弟子たちも聞いたのです。これをイエス様のこの見業をですね、これを彼らは自分たちの死であるところのバプテスマのヨハネに届けたのです。それが18節でしょ。さて、ヨハネの弟子たちは、これらのことをすべてヨハネに報告した。すると、それを聞いた時のヨハネの反応が19節です。ヨハネは、弟子たちの中から二人を呼び寄せて、主のもとに送り、こう言わせたんです。おいでになるはずの方は、あなたです。他に誰を待ちましょう。すでに信じていた通り、このお方こそ、人にはできないことを、天から使わされた方のみ、成し得ることを次々となさって、今ついに死人さえも蘇らせていらっしゃる。あなたこそ、お待ちしていたメシアです。他にはありません。そういう彼の祝いの言葉、信仰告白、だと言うんですね。私もそうだと思います。そうだと思います。イエス様は、このヨハネの祝いの言葉を喜んで受け取ります。そして、 伝令の者たちにね、語って聞かせるわけでしょ。22節、答えてこう言われた。あなた方は行って、自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。これは、イザヤ書の61章の予言そのものの成就です。あそこにこういうふうにメシアはするんだということが全部今実現しているというこの言葉を送るのですね。そして貧しい者たちに福音が述べ伝えられていると。よろしいでしょうか。こうしてですね、今まあ23節は後で扱うので飛ばしまして、こんなふうに死者を、二人の死者を返してから、今度は群衆に向かって、ヨハネを称賛する言葉を語られます。それが24節から。ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちがならば宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私は言いましょう。預言者よりも優れたものです。預言者中の預言者、ヨハネのことですね。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。やがて、メシアが登場するときにね、先駆けとして一人の使者を使わす、と予言されていた。その使者がこのバプテスマのヨハネだ。ということをイエス様おっしゃってるんですね。予言者中の予言者。あなた方に言いますが、女から生まれて戻る中で、ヨハネよりも優れた人は一人もいませんと、彼を褒めます。それゆえに先ほどの言葉は疑惑でもなければ苛立ちでもない。訳し直して本来の文章にすれば、それは力強い肯定文であり、あなたこそ来たるべきメシアという祝いの言葉であって、あなたを置いて他に誰を待ちましょうという彼の信仰告白だったんだとね、いうことができるのです。さあそこで次に考えなきゃいけないことがありますけれども、それはイエスにつまずかないものは幸いだというこのところです。これが B のポイントですからね。さっき一句だけ飛ばしてしまいました。引っかかる言葉ですね。23節だけ見てください。誰でも私につまずかないものは幸いですと使わされた使者たち二人を送り返すときに最後の言葉としておっしゃいました。誰でも私につまずかないものは幸いです。ヨハネは迷ったのだ、揺らいだのだ、だからつい不信仰なあんな言葉を言ってしまったのだと解釈する人は、この言葉をね、だからヨハネよ、つまずくなよ、お前はつまずきかけているけどもしっかりするんだってね、激励の言葉としてね、この言葉を述べたように受け取ります。でももしそうでないとするならば、別の解釈に立つことになります。それはヨハネのように私につまずかないもの、これこそ幸いな人だ、さあ帰っていく弟子たちよ、お前たちも先生に習いなさいとね、そう激励した言葉としても取れるわけですね。あともかくこのつまずくという言葉について少しだけ共に考えてみたいと思います。私につまずかないものは幸い。つまずくっていうのは、まあ信じられなくなる、不信に陥る、そういう意味ですよね。いや教会ってのあの先生の話聞いたけどね、もう先生につまずいちゃった、あの牧師信用できないなんてね、いうことが 時として起こるかもわかりません。何か変な教えをするというか、あるいは、まあ、立派なこと言うけどね、でも、影の本当の姿見ちゃった、私は。もう、がっかりしたよ、あれか、帽子かよ、ってね、牧師につまずくってね、現実にあるかもわかりません。でも、ここで、もう信じられなくなる、不信に陥るイエス様についてそういう思いを持つっていうのはどういうことなんでしょうか。聖書そのものからこの言葉を拾ってみたくなりました。一つは、マルコ6章3節。こうして彼らはイエスにつまずいたという一句があります。今そこは開けませんけどもね、彼らはイエスにつまずいたって誰なんでしょう。実は、イエス様のふるさとで、イエス様の説教を聞いた人たちです。久しぶりにふるさとに帰った話が出てきますね。ナザレという村です。そこには街道があります。いつものようにお入りになりました。手を出された聖書を開いて、イザヤ書を開いて読み上げてからお話しなさいます。それは素晴らしい説教でした。なのに聞いた人たちがつまずいたってどういうことですか？ね。これだけ見たらなんか素晴らしい説教の方々でなんかイエス様は人をがっかりさせるような変な話を、ね、下品な漫才師が言うような話を言ったんだろうか、それであれあれあれって思ってね、つまずいちゃったんだろうか。いいえ、そんなことはないですね。イエス様の口から溢れる恵みの言葉にみんな感動したって書いてありますよ。そして聞いた人たちの第一印象はね、こんな素晴らしい知恵を一体この人はどこから手に入れたんだろうね。あるいはイエス様がなさってきた奇跡の噂を聞いてますからね、その素晴らしい奇跡って一体どこからやってくるんだろうってね、そういう戸惑い、そしてあのイエスはこの村で育ったやつじゃないかというね、そういう反応が次に書いてありますよね、あいつの弟や妹俺たちよく知ってるわな、な、子供の頃よく一緒に遊んだよなとかね、そんな、なんかこれなんかの間違いじゃないか、そんなこともあるはずがないとね。いいですか、ここで彼らがつまずいたのはあまりにも素晴らしい教えや奇跡と貧しい出身のギャップですよね、うん、この名もない田舎のこんなナザレの村から、なんてメシアがとんでもないんだこと、そんなことを信じられるかよっていうね、何かの間違い、イエス様の教えの素晴らしさにすごいと驚嘆しながら、でもこれどういうことなんですかってね、いうところあるでしょ。右の方を打つ者に左も向けなさい、敵をも愛しなさい、すげえ、そんなことを教えたのキリスト、うん、でもさ、俺聞いたよ、馬小屋で生まれたんだろう。で、本当のところ父親が誰か分からない、そういう生まれなんだろう。あれって怪しいぞ、まあそんなふうなことでもってですね、いくら立派なことを言われたって、その辺のことが、そうです。そうしたことを面白おかしく書く小説があり、それをビデオ、映画化する映画監督があり、ね、いろんなものでもってイエス・キリストについて変なイメージが広まったりします。それでもって信じられないあんなのはとつまずく人たちがいっぱいいると思います。これがまず第一。あまりにも素晴らしい教えや奇跡に対して、それと馴染まない貧しい出身、馬小屋の出世、諸女交談ってとってもまともな人は信じない、そういう考え、つまずいてしまう。それからもう一つ、聖書そのものからつまずきという言葉を見ました。ヨハネの6章です。そこにはね、弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておれようか。イエスは彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。何でしょうか、この会話。イエス様がおっしゃった言葉がどうも引っかかったようです。ひどい言葉だって。そんなことを誰が聞いておれようかと。弟子たちのうちの多くの者が言ったというこの反応ですね。これはどういうことかというとですね。イエス様のどこにつまずいたのかと言いますと、あまりにも大胆にして独断的な主張であったようです。あまりにも大胆にして独断的な主張。この言葉のすぐ手前を読んでみますとね、イエス様はこういう主張をなさいました。私は天から下ってきたパンだ。 私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠に生きる。その人を私は世の終わりに復活させる。そういう言葉ですよね、これね。来週も、生産式を共にするわけですけれども、イエス様のお体と血の象徴のパンとブドウ果汁をいただくわけですが、私は天から下ってきたパンだ。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠に生きるのだ。私はその人を世の終わりに蘇らせる。こうおっしゃったんですね。で、この言葉をまともに受け取れない弟子たちが何人もいたようです。この先生の肉を食べるの？俺たちが血を飲むの？なんていうこと？と言って受け取れなかった人たちが大勢いたんです。ですからね、その直後に何て書いてあるかというと、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった。俺やめた、やっぱりこんなの近づかない方がいいわ、半分足突っ込んだけどもやめた、そういう者たちがね、大勢いたようです。イエス様の言葉は確かにあまりにも大胆、独断的かもしれません。有名な言葉、私が道であり、真理であり、命なのです。I am the way, the truth, and the life. 数ある道の一つですと言ったならば、受け入れやすいんですね、日本人にとってね。矢をよるずの神々の仲間入りしてね、もう一ついいですよって、一緒に仲良くやるじゃないですか。非常にこう寛容です日本人はね。でも I am the way、 私こそが道、他にはない。私を通してでなければ誰一人天の父のもとに、天国に来る者はいないのだと、そこまで言いますとね、そこまで言っちゃうんですかだからキリスト教は排他的だと言われるんですよ、ね、もう向こう行ってください、ね、結構です。こういうふうにして鼻の手られます。でも事実は事実なのです。天と地の作り主は一人がいないんですね。で、私たちはみんな例外なしに罪人なのです。そして救いの道は大きな大きな犠牲を要するもの、命に代わって命を差し出す。それも清い汚れのない。天の汚れもない命でなければ、その唯一の方法を取ってくださったのがイエス・キリストであるとするならば、あの十字架復活以外にどこに救いがあるのですか。もしこれが唯一の救いならば、やっぱり唯一なんですよ。この犠牲の意味をご存知ですか。丁寧に忍耐深く、ね、つまずいているともに伝えていく必要があるのです。このつまずきを克服していく人は幸いです。私たちはもちろん皆さん信仰を持たれる過程でね、途中そういう揺さぶり、そういう人たちの言う言葉に、うん、そうだよな、そうよねってね、心を揺れてしまったところがあった方もいますけども、でもそれに乗り越えて今、イエス・キリストこそ、私の救い主、他にはないんだというね、そこにまで至られたわけですから、それを大切にしましょう。そこに、進んでいきましょう。バプテスマのヨハネ、もちろん揺さぶりいろいろあったんですよ。でもね、彼は動かなかった。私は微動だにしなかったとここに書きましたけども、微動ぐらいはちょっとあったかなと思いますけども、でもね、それ以上動かなかったと思います。先ほど、神は我が櫓という歌を歌いました。宗教改革、マルチン・ルターの作詞による歌です。あの終わりの方に、我が命も我が宝も取らば取りね、私の命も宝も取るんだったら取るがよい、神の国はなお我にあり、神の国はなお我にあり。ヨハネはその信仰を持っていたと思います。ついに彼は 獄の中で殉教するわけですよね。首を切られて死んでいきます。でも彼に悔いはなかった。イエス様はこのバプテスマのようなことを絶賛します。彼は燃えて輝く灯火であった。暗い世に明るかと神の国の灯火を掲げて生涯全うした偉大なる勇者、我が友、預言者、ヨハネ。イエス様はそう評価されたんですね。イエス様にそう評価された彼は幸せな人です。そこでもう一遍、誰でも私につまずかないものは幸いですとイエス様がおっしゃったこの23節の言葉ですけれども、ヨハネがつまずきかけたから彼を励ますために言った言葉ではない。むしろ揺るがずに、あなたこそ来たるべきメシアです。他にはありません。あなたを置いて他に誰を待ちましょうと信仰告白したこのヨハネこそ幸いなもの、つまずかないもの。ヨハネのお弟子さんたち、あなた方もこのいい先生に習うんだよって、その弟子たちの方を激励した言葉のように私には聞こえるのですけども、間違いでしょうか？さあ、私たちもイエス様への信仰告白を新しくしようでありませんか。どうぞ皆さんお立ちくださいますか。立てる方は、無理な方はそのままで。イエス様への信仰の告白を今朝改めてしたいのですよ。私が短く区切って言いますので、あなたの思いがそこに一致するならば、どうぞ後について言ってみてください。では主イエス様、あなたこそ来たるべきメシアです。今まで何度も聞いてきましたが、今日改めて告白します。あなたこそ来たるべきメシアです。預言者たちが予告していた待望の救い主です。あなたを置いて、他に誰を待ちましょう。あなたを讃えます。アーメン。みんなして祈りたいと思います。どうぞ今日、御言葉から心に響いたことがあるならば、それを大切にして、持ち出して、主の前に、お祈りをしましょう。感謝の祈り、願いの祈り、何でも。おー、イエス様。 素晴らしい素晴らしい救い主メシアイエス様、あなたを称えます。あなたこそ約束通りのお方、来たるべきお方、旧約聖書の予言そのまんまにおいでくださいました。あなたは世にあって仰せになりました。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、イエス様、33年のご生涯を、罪なきご生涯を感謝します。聖なる神の子羊として十字架に捧げられたその犠牲を感謝します。復活して今も生きていらっしゃること、やがて再びこの世にお帰りくださること、大きな希望を感謝いたします。あなたを信じます。あなたについてまいります。迷うことなく、バプテスマのヨハネのようにつまずくことなく、むしろ、ああ主よ、あなたの教えを愛して愛して、昼も夜も思いながら、どうぞこの御国への一筋の道を進ませてくださることをお願いいたします。そしてその道中において、どうぞ前の人々に手を伸べることを忘れないように助けてください。山中伸弥教授が言われたように、私たちはあの言葉を置き換えて言います。私の人生の目、人生の目標はイエス様の福音を待っている人々のところに届けて、一人でも多くの人を救いに導くことだと。そのために、そのために私たち一人一人を聖霊に満たしてください。バプタイズし、満たし、使わせてください。大使長にも、アボシにも、新しい教会を生み出すことができますように助けてください。ハレルヤ、ハレルヤ。クリスマスに向けて企画されているコンサートを用いてください。若者たちの映画会も用いてください。あらゆる方法でもってイエス様のとのことを知らせたいのです。助けてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それからもう一言お祈りを捧げたいと思います。来週教会の聖歌隊が、JEC 上郡福音教会を訪れます。礼拝を向こうで共にして、その中でいくつかの賛美の歌を合唱いたします。そのために祈りましょう。ですから行かれる方々だけ、なお、あのお立ちのままで、他の方はどうぞお座りください。行かれる聖歌隊の皆さんだけお立ちのまま心合わせましょう。アテンのお父様、この交流の時を感謝いたします。主にある兄弟姉妹、使わされてまいります。上郡福音教会、豊田牧師とその元にある群れを豊かに豊かに祝福ください。彼らの励ましとなり、また彼らからも励ましをいただいて、互いに高め合うことができるように、今回の訪問賛美の奉仕、豊かに用いてください。聖歌隊長の赤星姉妹、指揮をされる小松沢真澄姉妹、一緒に歌う面々一人一人、聖霊に満たして解き放たれた喜びを持って、一曲一曲歌い、また演奏できるようにお助けください。兄弟姉妹との交わりを豊かにお恵みください。ハレルヤ。イエス様の御名によって祈ります。アーメン、アーメン。お座りください。